今日から1週間、来週はイエス様のよみがえりを記念するイースターですけどね、この1週間は受難週、主の受難週と呼ばれてですね、イエス様の十字架の苦しみを、ね、覚える特別な1週間なんですね。今日私たちに与えられている箇所は、先ほど読んでいただきましたようにですね、イエス様を中心に両側にですね、2人の犯罪者が告げられたという。で、その両側に告げられた犯罪者のうち、片方の犯罪者は、お前がキリストなら自分と俺たちは救えと言いました。それに対してもう片方の人は、お前は何を言ってるのかと、その時で悔い改めて、主よ、あなたが天国の位にお着きになる時、私を思い出してください。するとイエス様はその聞いて、よくよく言っておく、あなたは今日私と共に一緒にパラダイスにいるだろうとおっしゃった。この箇所から今日3つの点からですね、メッセージを取り続けたいと思うんですけどですね、まず第一に覚えたいことは、イエス様は十字架に書かれただけではなくて、人々のあざけり、嘲笑を全て我が身に受け止められたということですね。この32節から43節のわずか11節の間にですね、あざ笑ったとか、罵ったとか、ね、あざけったとか、そういう言葉がですね、何回か出てきますね。一般民衆も、そしてその兵隊たちも、指導者も、みんな、そしてイエス様の両側に仕えた片方の反対者からも、あざけられた。なぜ人々は、イエス様をそこまでしてね、もう十字架にかかってね、苦しんでいるんだから、ね、もうそこまで言わんでもええやろと、ね、日本人の中には日本の文化としてはね、その死んだ人や苦しんでいる人を悪く言わないというね、そういう考えがあるけども、ここではね、もう苦しみ抜いている人に向かってもね、いろいろこう言ってるんですね、罵詈雑言浴びせている。なぜでしょうか。それはね、一つにはやはり期待が裏切られたからではないでしょうか。期待が裏切られた。私が思うにね、このあざ笑っている一般民衆の中にもね、かつてはね、イエス様こそ俺たちをこのローマ帝国のね、圧政から苦しみから救い出してくださる方だと期待してね、ついていっていた、そういう人もいたと思うんですね。そういうふうに人間というものはヒーロー的な人物が現れると、それにやはり期待するんですよ。現代でもそうでしょ。あの大統領なら俺たちのその国をもっと強くしてくれるんじゃないか、豊かにしてくれるんじゃないか、あの政治家なら貧しい私たちを豊かにしてくれる、そう期待して必死に選挙運動するんですね。でも期待した通りにならなかったらどうですか。がっかりするだけではない。あいつがあんなことやるからダメなんだって、わあ今度はその人ね、もう寄ってたかってですね、批判非難するわけですね、罵ったりするわけです。自分が過去持ち上げていたことも忘れてしまったですね。しかもです、人間はね、お金持ちとか権力持っているとか、そういう人には近づきたいと思うでしょ。皆さんもね、有名人のね、誰かね、まあ、芸能人でも誰でもいい、私あの人知ってんねんって言ったらね、それは自慢したいでしょ。そういう気持ちがあって、ね、そういう社会的に上の人、崇められている人には近づきたいと思う。けどもその人が一旦ね、何かに失敗しておしめになったら、あ、知ってますよ、あんな知りませんって言うんですね。で叩くんですね。あの人ダメですねと言うんですね。世間とはそういうもの、中国のね、中国やと思います、中国の古い言葉だにね、この水に溺れた犬は棒で叩けというね、言葉があるんですね。水にはまってね、溺れている犬はね、助けるんじゃなくてね、棒でパンパン叩いてしまえというのも大変残酷な言葉があるんですね。そういうねことが世間の、まあ、考え方だというか、そういうですね、イエス様こそローマの圧政から救ってくださる方だ、勝手に期待して持ち上げていた。でもそうじゃないと分かった途端、そして何もかを失って全くの無力も捕まえられて十字架にかけられてね、降りてこれない、そういうふうな無力になった瞬間、手のひらを返したように お前がキリストなら自分を救ってみろとあがける。それが人間です。それが罪人です、ね、しかしイエス様はその十字架の上からね、罵り返したりすることは一切なくですね、その人々の罵る声、あざける声、ね、非難する声、ね、そういう声を一心に受け止められたんです。黙って、いやむしろ、ね、苦しみに耐えながら黙るだけじゃなくて、むしろ彼らのために許してくださいと、許しさえ祈られた。皆さん、この記録はね、この記事はね、私たちに何を教えてるでしょうか。それはまず先ほども言った世の中とはそういうものであるということ。だからこの世に来た人はならないんですね。この世に来た人はならないということと、そしてそういう世の中でやっても私たちはクリスチャンとしてどう生きるべきかが問われているんだということですね。世の中と世間と同じようにイエス様を罵る側になるのか、それともイエス様に、どんな状況であってもイエス様についていくものになるのか、あなたはどちらですかということがね、この記事をから聖書は私たちに鋭く問いかけていると思いますね。そしてそのことが分かった上、その2番目に覚えたいことは、私たちはイエス様の許しの祈りによって救われているということですね。イエス様はそんな彼らを憎んだりねするんじゃなくて、逆に憐れんで彼らを許してください、彼らは自分が何をしているかわからないからですと祈られた。自分を殺そうとする者の覚えて許しを祈られた方はイエス様を置いて他に存在しません。まあ、前にも言いましたけども、ここからでもイエス様が神の子であるということを証明できると思いますね。まあ、それともかくこの許しの祈りによって救いが、恵みがあなたや私たち全ての人に及んだ。イエス様を処刑したあの執行人でさえも彼らが悔い改めるならば許されるという、そこまでしての祈りなんですね。イエス様の許しの祈りに制約はありません。全ての人に届いている。私はね、ここを読むと本当に平安を受けるんですね。先ほどあなたはイエス様を信じる者としてどう生きるか、そのことが問われていると申しましたけども、では私が2000年前あのカルバリア山のね、丘のゴルゴダの丘に立っていたらどう言ったであろう。皆さんやったらどう言います？いや、イエス様は救い主ですよと、皆さんそんなことないです、イエス様信じなさいと言うでしょうか。おそらく言わないと思うんですね。私だってまだね、イエス様知らないからね、一緒になってね、あらけてるかもわかりませんね。罪のない神の子が黙って人の罪を負い、逆に罪のある罪人、私たちが、私には罪がないと言って人を罵る、ここに神の子と罪人のはっきりとした違いが現れているんですね。その罪人のために許しを祈られた。ところで皆さん、アフリカの一番南に南アフリカという国がありますね。今は人種平等になっていると思いますけども、昔はですね、アパルトヘイトといってですね、まあ、お聞きになったことがありますけどですね、人種隔離政策というのが行われておりました。白人と黒人と住む場所からしてですね、もう全然違っていた、ね、そういう差別政策が行われていた時代ですけども、そこに一人の黒人の活動家がいたんです。で、彼は何度も捕まえられてね、ひどい拷問を加えられました。それでも彼は活動をやめなかった、ね、 ところがある日彼は行方不明だったんです。奥さんがどこを探してもわからない。数日後、新聞の一面に写真付きで載りました。真っ黒に焼け焦げたその一台のね、車がの写真ですね。そして記事にはですね、その中にそのね、活動家がね、本当にこう焼死しているというね、焼け死んでいるという、そういう記事が載っておった。皆さんがその奥さんだったらどうしますね。もう人々はですね、もうこんなことをしたやつは許せんってですね、もう多くの黒人たちはもう暴走寸前まで行きました。もう怒りました。しかしそんな中、彼の奥さんは人々にこう言ったそうです。皆さん、私が犯人を見つけてほしいと言ったのは、犯人を許したいからです。今のままだと一体誰を許していいのかわからないからですと、そういったそうですね。こんなことなかなかない言えないでしょ、ね、すると数日後、彼女の言葉を聞いてですね、数名の警察官が彼女の前に名乗り出ました。いや、実は私たちがご主人を殺したんですって、警察官が捕まえて殺しとったんですね。彼女とその娘さんたちは、その名乗り出て許してくださいと涙を流して謝罪するその警察官を、ね、全員許したそうです。そしてこれからは差別のない国家を目指していきましょうと、こう人々に訴えたんですね。皆さん、この彼女は実はこのイエス様の祈りによって自分の罪が許されたんだということを誰よりも知っていたからなんですね。だから人を許すことができた。そして3つ目に、受け取りたい御言葉のメッセージはですね、この恵みを受け取るためにはただ一つ、心から日々悔い改めることが必要だということですね。悔い改め、イエス様がこれほどね、彼らを許してください、ね、祈ってくださったにもかかわらず、その許しを受け取る、取ることができた人はほとんどいませんでした。たった一人を除いて。そのたった一人とは誰ですか。そうですね、心から悔い改めた犯罪人ですよ。おそらくこの彼もですね、その罵ったね、その犯罪者と同じようにですね、悪いことをやって人を殺した、十字架にかかるということはよほど恐ろしい犯罪を犯さないとかけられないんですね。それほど極刑でした。すぐに死ぬんじゃないですよ。両手両足ね、まあ、言うまでもなく両手両足ね、釘で打たれて何時間も苦しみのたうち回って死んでしまうんですね。早い人で5、6時間、長い人では3日か3日未満、うめきどうして死んでいったそうですね。イエスもすごく早い方なんですよ。まあそれはともかくですね、それほど恐ろしいその十字架刑、ね、そういう恐ろしい犯罪を起こした、これほどのね、何人もの人を殺すというそういう恐ろしい罪を犯しながら、この右と左の犯罪者の決定的な違いがあった。どこが決定的な違いですか。それは一人の方は自分がこれほど恐ろしい罪を犯したというね、自覚がなかったんです。自覚がなかった。だから平気でイエスよ、お前がキリストなら自分も俺も救えということができたんですね。けどももう片方のその犯罪者はですね、お前は神を恐れないのかと、お前も同じ刑罰を受けているではないかと、我々は自分のした報いを受けているのだから当たり前だと言った。これどういうことですか。これは本当に自分のね、あのやったことがですね、この悪いことだ、ね、分かってですね、本当にもう自覚した、そういう気持ちから出てきた言葉ですね。彼はね、おそらくイエス様がですね、何の罪も犯してないのに捕まえられて十字架にかかって、さらに許しまで祈っておられる、 この姿に俺は本当に恐ろしい罪を犯してきたんだという罪の意識が湧いてきたと思います。だからこそ我々は自分のした報いを受けているから当然だと言っているわけですね。そしてさらに彼はイエス様に対する信仰を告白しました。42節から、そして言った、イエス様、あなたは御国に入るときには私を思い出してくださいと言いました。これは彼の明確な信仰告白であります。彼は自分の罪深さに恐れおののいてもイエス様にすがるしかないものであることが分かった。でも今まで自分が犯してきた罪を振り返ったときに、とてもやないけど神様の国に入れてくれさい、到底言えないね。だからどうしたか、もうね、私がもう地獄に入るのは当然です、でもあなたが再び来られた時には頭の片隅でもいい、私の名前を覚えておいてください、それだけで私は大きな慰めです、救いですと言ったわけですね。そこまで彼は徹底的にですね、自分を低くしたんです。悔い改めるということはそこまでして自分を低くすることですね。心から悔い改めることなしに自分を低くすることはできません。その彼に対してイエス様の答えはどうだったでしょうか。43節、イエスは彼に言われた、まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。おそらく彼にとってはイエス様のこの返答は予想もしないことだったに違いありません。まあね、彼が期待した答えはね、よし分かった、だったら覚えとくよぐらいのね、軽い返答だったかもしれません。でもイエス様はそうじゃない、今日あなたは私と一緒にパラダイス、天国にいるんだよとおっしゃった。ここにキリスト教の真髄があるんですよ。どんな恐ろしい罪を犯してきても心から悔い改めるならば、そして自分を低くするならば、神様は決してその、ね、人をないがしろにされない、むしろ逆にその人を、ね、本当に我が懐に入れて抱きしめて一緒に持ち上げてくださる、これがイエス様なんですね。なんと終わりの日まで待たなくても今日というこの日、数時間の苦しみさえ過ぎれば確実に天国に入れる、それもイエス様と一緒に、そう確信できた時、彼のこの今の十字架の苦しみは苦しみではなくなった、素晴らしい希望と喜びの時間になったんです。ここに福音の素晴らしさがあるんですね。十字架に苦しんでね、苦しむこと以上に皆さん苦しむあるでしょうか、考えてくださいね、重い犯罪者だということで、ね、もう頭のてっぺんから足の先まで、もうね、もう服一つの服も着ることなんですけど、生まれたままのですね、その体にされてね、それだけでも恥ずかしいのに何時間も十字架に釘付けされる、一番苦しみですよ。けどもその中で彼は救いの喜びを勝ち取って、そこで喜んで賛美している。キリストによって与えられる救いがどれほど素晴らしいものであるかということは、皆さんここから十分にお分かりになるのではないでしょうか。それを私たちはイエス様からいただいている、そのことをもう一度ですね覚えたいんですね。そしてこの心から悔い改めるときに救いと裁きの分かれ目があるということですね。最後に一人の牧師の証しを紹介しましょう。ある本に載っていた証ですけどね、ある日彼のところに、この先生のところにですね、刑務所に入っている一人の囚人からですね手紙が来たそうです。彼にこの手紙を送った この囚人の方 A さんとしましょうか。でこの A さんはなんでこの先生のことを知ったかというとですね、その一緒に刑務所に入っている友人がね、おそらく救われたんでしょうね。そしてその友人から聖書を求めなさいと言われていろんなことを聞いた。そこでこの先生のことを聞いて、で手紙を送ってきたわけですね。でその手紙によりますと、この A さんは子供の頃からね、親戚や施設をたらい回しにされたそうですね。小さい時からですね。やがて大きくなってからはもう誰の愛も感じなくなってですね、本当にもう世の中を恨んでですね、ヤクザの世界に入りました。でヤクザの世界に入った時にヤクザ同士やっぱりこう抗争があるでしょ、争いがある。そこである時ですね、お前上から組長からね、お前相手のね組長を殺してこいと命令されて、そして分かった相手ですね、そしたらお前もしそういうそのことやったらお前が出所した時にはちゃんと言い目させるからなってね、約束されると。それを真に向けた彼はですね、相手の首に乗り込んで相手の組長をぐさーっとね刺してしまった。ところがですね、その事件を起こした後、面倒を見ると約束していた組からは冷たくあしらわれた。家族もバラバラになって連絡も取れないということでした。彼は捕まって、そして刑務所に入っている中でね、だんだんだんだん後悔の念が湧いてきた。被害者とその家族に対する申し訳なさ、自分のせいで不幸になった家族のことを考えて本当に申し訳ないことをしたと思うようになった。そしてそのことを綴った後ですね、最後にこういうふうに書いてあったそうです。牧師さん、こんな私でも、こんな自分のようなものでも救われるでしょうか、書いてあった。先生は早速 A さんに聖書を送った。そして手紙を添えたんですね。毎日聖書を読んで神様に祈りなさい、書きました。次にこう書いた。イエス様は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来られたのだから、 A さん、あなたの罪もイエス様によって許されますよ、ね、十字架にかかりよみがえられたんだから大丈夫ですよ。だから罪を悔い改めてイエス様を信じるなら、全て許されて神の国に入って永遠の命が与えられますよ、としっかり書いたんですね。刑務所の中で A さんはその手紙を読み、そして毎日毎日その牧師が勧めた通り聖書を一生懸命時間になるとき読んだそうです。そしてイエス様が救い主だということがはっきり分かった。罪がイエス様によって私の罪は許された。その時に心の底から大きな喜びが湧いてきた。平安が与えられた。彼はそれから生まれ変わった。今は刑務所の中で言葉と行いによってイエス様を証ししているということです。さらに彼は真面目に服役してですね、今作業の班長になっているそうですね。この証しのように自分の罪を悔い改め死を信じ直すときに本当に幸いな人生を送ることができる。皆さん、悔い改めというのは、何度も申し上げておりますけれども、洗礼受けた時だけじゃないんですね。毎日毎日が悔い改めなんですよ。今この瞬間も悔い改めですね。それがクリスチャン生活です。悔い改めないクリスチャン生活はありえない、ね、悔い改め、それがクリスチャン生活ですね。ですから今週もですね、あなたや私のために十字架にかかってくださったこのイエス様に感謝し、特にこの1週間、イエス様は私のために十字架におかけになったのだということを覚えながら、日々心から悔い改めて 祈りながら歩んでいこうではありませんか。そして来週喜びのイースターを迎えようではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのイエス様にの両側に告げられたこの犯罪者の問答を通してこのメッセージをいただきました。イエス様は何の罪を犯していないのに十字架につけられ、肉体、その肉体的な苦しみだけでも大変な痛みなのに、あざきり、ののしり、あざ笑い、非難、すべてを黙って受け止められました。そして受け止めるだけではなく、父よ彼らを許したまえと許しをさえ祈られました。この許しの祈りによって私たちは日々許されて感謝を持って生きることができます。どうかこの許しの祈りを忘れることなく、日々悔い改めながら自らを低くしてイエスを見上げて歩んでいくことができますように導いてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな祝福がありますように、主イエスキリストの御名によって心からお祈りします。アーメン。